18泉佐野昔と今第368回政元公旅引き付けに見る七夕。7月には五節句の一つ七夕があります。現在では七夕といえば短冊に願い事を書いて笹に吊るすイメージが強いですが、昔はどうだったのでしょうか。文紀元年1501年から永正元年1504年に日根野省で過ごした九条政元の日記、政元旅引き付けをもとに見ていきましょう。日根野省滞在中の政元は文紀元年の七夕の日に三首、文紀2年と文紀3年には七首の和歌を織姫と彦星に献じています。特に文紀2年と3年に七首読んでいるのは、七夕では七の数字にちなんで七枚の火事の木の葉に漢詩や和歌などを書いて織姫と彦星に奉納することで芸能の向上や恋の思いが遂げられることなどを祈る風習があったことによります。これが今の短冊を飾る原型と考えられています。このうち文紀3年の7月上冒頭には、七夕の際に政元が読んだ歌、時しあれば天の川舟さす竿も見慣れぬ旅の星合いの空、星々がよく見える時期が巡ってきて、天の川を渡る船はさす竿までよく見えるが、旅先である日根野省の彦星と織姫が出会う星空は見慣れないものだが記されています。七夕の和歌では、彦星が天の川を船で渡って織姫に会いに行くものが多く、この和歌もその一例と読み取れます。また文紀3年の七夕では、七夕にカスやチグサの花衣、七夕姫にお貸ししましょう地上に咲く花々の美しい衣をから始まる連歌も開催しています。連歌とは五七五七七の和歌形式を複数人が応答して読む詩歌の一種で、通常は五七五の上の句と七七の下の句を別人が読む形で行います。この時の連歌の記録は今でも残っており、政元が部下たちとどのような歌を読んだかがわかります。このように七夕の政元は和歌や連歌を楽しんだことがわかります。加えて文紀元年の記事には酒宴を行ったことが記されています。しかしその他の行事に関しては旅の仮住まいであるために省略した旨も同時に記されています。つまりこの七夕は都で行っていたものと比べると簡易的なものであったのでしょう。これは文紀2年以降も同様であったと考えられます。では都での七夕はどのようなものだったのでしょうか。山科時国という貴族の日記に文紀2年の七夕の様子が記されています。時国は自宅での行事として和歌や笛の演奏をしたり、厄払いとしてそうめんを食したりしています。また宮中には花と和歌を送り、その後開催された宮中の恒例行事の雅楽と祝いの酒宴にも参加しています。このうち和歌を読んだり花を送ったりするのは貴族たちの中で広く行われていたことが他の記録にも見えますし、雅楽や祝いの酒宴は例年儀式として開催されるものです。政元と時国の記録を比較すると、日根野省にいた政元の七夕はやや寂しいものであったと言えるでしょう。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 ファックス 469-7141、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌平日が休館。開館時間9時から午後5時、入館は午後4時半まで無料。泉佐野レトロタイムスリップ。泉佐野市の昭和頃の懐かしい写真を紹介します。26学校シリーズ6、長坂小学校。 3枚の写真が載っています。1枚目は昭和41年頃の長坂小学校の写真。2階建ての校舎、校庭には滑り台やジャングルジムなどの遊具がたくさん写っています。2枚目は昭和54年の長坂小学校の空撮写真。現在学校プールがある場所には長坂幼稚園がありました。3枚目は現在の長坂小学校の写真。真っ白い3階建ての立派な校舎が写っています。